性的マイノリティについて考える。地面には虹の画像があります。なぜ虹？性のあり方はグラデーションと言われます。これは一人一人顔や性格が違うように、性のあり方も人それぞれでくっきり男女の2色に分けられず、虹のように濃淡があるということを表現しています。三田市では10月は性的マイノリティ支援協調月間です。性的マイノリティとは、性的指向や性自認が周囲と異なる人のことです。性的指向とは好きの性、恋愛感情や情緒的性的な関心がどの性別に向かっているかを示します。性自認、ジェンダーアイデンティティとは心の性、自分自身が認識している性別のことです。体の性と一致しない場合もあります。金剛では多様な性に関する講演活動などで活躍されている藤井渉さんのインタビューをご紹介します。藤井さんは2022年度より関西学院高等部講師としてジェンダーセクシャリティの授業を担当し、昨今のジェンダーやセクシャリティについて学びを深めながら、自分の体験を通して性について発信し活動されています。このインタビューではこれまでに体験されたことについてお話しいただきました。ご自身がセクシャリティについて初めて意識したきっかけを教えてください。僕の場合はとても幼い時で、5歳ぐらいでした。今でも鮮明に覚えているのは、幼稚園で男女のグループ分けをするときに、体は女の子だったので当たり前のように女の子のグループに入れられたのですが、その時にどうしてという感覚がありました。自分の中では女性に入れられることがしっくりこないと感じていました。学校生活はどうでしたか？幼稚園で経験したような男女のグループ分けをはじめ、小学校でもそのような場面が多くなってきました。クラスの席も男女で分けられていますし、男女の区分に直面するたびに、なんで自分は女の子の体に生まれたのだろうという思いがあるのですが、自分ではどうしようもできないと考えていました。小学校では制服のスカートを履かなければならず、自分が女の子とされるのはすごく居心地が悪く感じていました。私服でも母親が一度ワンピースを着せようとしたことがあって逃げ回っていた記憶があります。女の子の服を着るということにとても抵抗がありました。これは決して親への反抗ということではなく、自分自身が女性に入れられることが受け入れられなかったということです。性についての悩みを相談することはできましたか？小学校の時には全く誰にも相談することができませんでした。友達や先生、親にも相談することはありませんでした。親に心配をかけたくなかったので、学校に行かないという選択肢もなく、行かなきゃいけないと思って行っていました。学校に行かないと何かあったということが親に分かってしまう。そうしたくない一心で学校に通っていました。中学校では2年生の時にいじめがあってクラスで孤立してしまい、毎日保健室に立ち寄るようになりました。休み時間のたびに体温計で体温を測るだけで、授業は教室で受けてというような日々を過ごしていました。ずっと悩みを一人で抱えてきましたが、ある時、保健室の先生から放課後に呼び出されたことがあって、その時に先生に自分のセクシャリティのことを打ち明けて、これまでの悩み、自分の感情、いろいろなことがどんどん溢れてきました。 涙を流しながら初めて自分のことを言葉にして伝えることができました。それまでは生きていく自信がないと感じていましたが、この時に初めて自分で自分のことを認められたような感じでした。先生は一緒に泣いてくれて、僕のことも全然おかしなことではないと言ってくれました。また卒業生の先輩にも同じように性的マイノリティの人がいたことを教えてもらって、卒業後もご自身の人生をしっかり送られているということを教えてもらいました。悩んでいる人に向けてのアドバイスをお願いします。僕の経験での話になりますが、先ほどの中学校の時は自分のことを伝えたい、知ってほしいという思いがとても強くなって、先生がタイミングよく声をかけてくれたので話すことができました。自分のことを理解しようとしてくれる人、知識があって次に取るべき行動を教えてくれる人がいることが分かって、その時は自分のことを伝えてよかったと思いましたし、そこから自分がどう生きていくかということにつながっていきました。一歩を踏み出すことは大事なことですが、もちろん無理やりやることでもありません。ただ世の中には自分が思っている以上にたくさんのいろいろな人がいて教えてくれることもあります。それは本当に見違えるような世界で、塞ぎ込んでいる時にはそれが見えてなくてしんどいのだと思います。何よりも自分を大切にしてほしいです。とても難しいことではありますが、でもそうすることで見えなかったものも見えてくるかもしれない。実は近くに手を差し伸べてくれている人がいるということに気がつくきっかけになると僕は信じたいと思います。令和7年度市民啓発講座のご案内です。自分の性を生きること、多様な性の形。10月19日日曜10時から11時30分三田市立図書館2階コミュニティホールで。公共交通機関をご利用ください。講師は LGBTQ スピーカー公認心理師藤井渉さん。定員は50名、どなたでも。内容はジェンダーやセクシャリティについてご自身の経験をもとに分かりやすく講演していただきます。性的マイノリティの基礎知識を学び、多様な性の形についての理解を深めましょう。申し込みは紙面二次元コードから。締め切りは10月10日金曜17時まで。ニックネームでも OK です。当日参加もできます。会場内でお子様と一緒に聞いていただくことも可能です。手話通訳、要約筆記、一時保育が必要な場合は締め切りまでにお申し込みください。電話、ファックスでのお申し込みも可能です。当日午前7時の時点で三田市に大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪の気象警報が発表されているときは中止します。開催についての情報は市ホームページに掲載します。問い合わせは三田市人権共生推進課559-5148へ。ブックフェアのご案内です。性的マイノリティをテーマとした絵本や書籍を展示します。展示終了後は人権共生推進課にて展示本や関連本の貸し出しもできます。期間は10月15日水曜から26日日曜。開館時間は9時から20時。場所は三田市立図書館本館1階ギャラリーで。性的マイノリティ相談窓口の二次元コードがあります。あなたの悩みに応じた専門相談員につなぎます。秘密厳守、匿名可能。他の自治体の相談窓口の記載もあります。その他、 三田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度と兵庫県パートナーシップ制度の二次元コードも載っています。